ウォンチュー君のハートにレボリューション。
ありがとうございます。
はい、どういたしまして。今回は NFT レボリューションの話ね。間違ってないよね。
真面目に
Web3 のお話を私が持ってまいりました。
はい、
名付けて NFT レボリューション。
はい、これは真面目に
真面目にでもこれは撮った後に収録してるわけですが、
はい、
結構真面目に話しすぎたなと思って、
はい、
オープニングで取り返したって感じ。
だいぶふざけましたね。
そう、でも途中ちょっとふざけきれなかったからさ、
はい、
まあでもこう Web3 っていうサービスがあって、
うん、
その中で NFT の取引がもうめちゃめちゃ盛んに行われる、うん、Twitter の最初のツイートが何億円みたいな話とかも含めて、アートとかで単なる猫の人形とか、
はい、
骸骨っぽいやつとかが、
はい、
いくらになってんのみたいな話があったけど、
ね、
あそこに実は Web3 の思想全然関係ない貧富の差があるは、
うん、
結局金持ちが勝つ、金持ちは金持ちだ、貧乏は貧乏だみたいな話とか、
うん、
先行者利益があるみたいな、うん、なんかあんまり Web3 っぽいワクワクする話ではなくて、
はい、
Web3 のサービスなのに Web3 のコンセプトなのに Web2 っぽい話ばっかりだなっていう。
暗いっすね。
ね。正直もうちょっとアンチな俺でももうちょっとワクワクする話がしたかったぐらい。
はいはい。
ぐらい結構直球ど真ん中な、データによって丸裸にしてやったっていうところで、ネイチャーっていう雑誌に載っていた論文について今回はまとめてきたので、ぜひ最後までお付き合いください。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
今回は、
はい、
私の持ち込みのトピックとなっておりまして、
何でしょうか。
まあ何回か繰り返しやってる Web3 の話、
はい、
で特に多分みんながうさんくささを感じてたであろう NFTこいつがどんな取引されてて、はいはい、
うん、
実際資産として使えんのかうんぬんとかいろいろあったじゃない、
うんうん、
ああいう話をちょっとしていこうかなっていう。
またアンチ Web3 ですか今日は。
いや今回はあのね、あんまり多分立場はそんなに出ない、まあ、途中でディスっちゃうかもしれないけど、
はい、
あのネイチャーっていうめちゃめちゃ有名な科学論文の雑誌があるのよ、うん、そのネイチャーっていう雑誌に掲載されていた、まあ、サイエンティフィックリポートっていう、
うん、
まあもう、ネイチャーが出してる、その科学的なレポートですっていうのがあるんだけど、
はい、
そこに、このブロックチェーン上に刻まれた NFT の取引の分析結果っていうのが2つドンって出たのね。うん、
はい。
なので、そのネイチャー様々の、もう、尻尾振って、ネイチャー様、ネイチャー様って言いながら、論文の内容を話していくっていう、
はいはい、
そういう感じね。でもだから、うさんくせえなって思うものだけど、
うん、
データ見ながらだし、もうネイチャーが OK って言ってるような、いわゆる正確なデータの話だから、
うん、
まあここをちょっとベースに、
はい、
わけのわからない NFT の話をしていこうと。
わかりやすくお願いします。
わかりやすく頑張っていきますよ。
はい。
まあどっから話すかで言うと、まあまず NFT って何ぞやみたいな話も。
確かに。
まあ、ポッドキャストは一回した気がするんだけど、
うん、
まあ、NFT、ノンファンジブルトークン、
はい。
ノンファンジブルが非代替性。
うん、
だつまり、替えが効かない、
うん。
で、トークンだから、まあ、物ですよ。
そうですね。
で、なんかそういう、つまり、替えの効かないものになるっていう話で、
うん、
もうちょいわかりやすく言うと、ドラッグ&ペーストすれば、何かしらのデータが勝手に手元に入って、まるでそれがオリジナルかのように扱えるみたいな。
うん、
まあ、そういう時代だったけど、時代が進んできて、そのブロックチェーンっていうのが裏に入ることによって、うん、デジタルデータもすべて唯一無二のもの、なんかシリアルナンバーがついたみたいな、そんな感じだね、
うんうんうん、
っていうのにできるっていう技術がガーッと出てきたのが、だいたいこれ2017年、8年ぐらいですか。
そうですね。
まあ、今回の論文の集計も2017年からだから、
はい、
から2021年の集計だったりするから、まあ、そのぐらいで結構台頭してきた技術というか概念というか、 どんぐらいやってんだろうね、みんな。
まあでも NFT アートとかで高額取引とかっていうニュースが出てたりとか。
ねえ。
そういう話ですよね。
それこそツイッターの最初のツイート何億円みたいなのも、
うんうん、
あれは NFT 化して、ツイートっていうものに価値を持たせて売り物にしたっていう、
うん、
状態なわけじゃないですか。
はい。
で、これね、今いい、こう、話の振りだったんだけど、たっちゃんからの。はい、高額で買った、みたいな話があったけど、うん、高額で、そいつが二次転売、売れてるっていう話ってあんま聞かんくない？
ああ、買ったものを売るっていうことか。
そう。
まあ確かに。
なんか結局、資産としてうんぬんとか言ってるくせに、
うん、
何円で買われたみたいな話とか、までは来てるけど、
うん、
なんかそう、お店でいくらで買ったみたいな話はしても、
うん、
そいつが買ったものをいくらで売ったみたいな話が、そんなたくさん出てこないかなっていう、表に。
まあ確かにそうですね。
でも、これ、今で言う、現物で言うとこの金とか、
はいはい、
ロレックスとか、で、まあ、そういうことじゃん、結局。他の人が価値を認めてくれてるから、
うん、
売れて、まあ、資産価値になるみたいなとこで言うと、うんうんうん、本当に売れるかどうか、新しい概念すぎて、それすらもよくわからんみたいな。
うん。いつか売れて、現金になるだろうと思って、まあ、安い時に買っておくとか、そういう考え方ですよね、
最初の。あ、まあ、イメージ的にはね。
NFT アートのお金がついたというところは、
そう。
資産として持っておくっていう話。だから、いつかは、現金化したいっていう思いが、
きっとね、
あるはずなので、二次転売とかの情報が出てきてもいいんじゃないかとか。
そう。
そういうことですね。
でも、なかなか、その情報は出てこないのよ。
はい、確かに。聞かない。
多分、アンチ Web3 サービスの目線で見ると、
うん、
どうせ損したんでしょってどうせ損したから言わないんでしょって
はいはい。
1億円で買うは1億円持ってればできるけど、
うん、
それを1億1000万円で売れるんですかっていう、
はいはい、
そういう話、
そういう話ですね。
でこれがもうまさにこのまず1個目の論文に載っていて、
うん、
でこれタイトルがマッピング・ザ・ NFT ・レボリューション。
レボリューション。
もうね、すごいタイトルだよね。マーケット・トレンズ・トレード・ネットワークス&ビジュアル・フィーチャーズっていう論文なんだけど、はい、まあ概要欄にリンクは貼っておくとして、これ誰でも読めるんでね。
読めますね。
はい。だからそもそも NFT って別にアートだけじゃないのよ。この、なんかノンファンジブルなもの、すべての総称みたいな感じ。
うん。
だから、例えば、このゲームとかの、アイテムとかも唯一無二のものっていう感じで NFT 化することもできるし、
うんうんうん、
あとね、なんだっけね、ゲームもあるし、ここで例としては出されてたのは、まあメタバースの空間とかもそうだね。
ああ、そっか。
土地？
土地。そういうゲームありますもんね。土地を開拓していったりとか。
う
ん、
そうそうそうそう、
はい。
っていうのがあったりすると。で、だからアート、ゲーム、メタバースっていうのがあったりする中で、
うん、はい、
再販の話をすると、これね、結構面白くて、
うん、
二次転売、正直そんなうまくいってなさそうっていう感じ。
ああ、結果として。
うん。で、そもそも、まず NFT のアートを買います、
うん。
それを二次売却があったかどうかの割合、
うん、
どんぐらいだと思いますか？
100% とかあってほしいですけどね。
でも資産価値としてってことは持ってる人も言っているわけじゃん。
まあそっかそっか。
保持してる人もいるけど、でも流通していかないと誰か買いたいとも思わないし、
うん、価値も上がらないですもんね。そうそうそう。ある程度高いのかなと思うんですけど、
20% しか二次売却されてない。
あ、そうなんだ。
まずね。
へえ。
そう。でもこれは外れのアートを持っていたり、
うん、
そもそも売る目的じゃないっていうパターンも全然あるから、
うんうん、
まあ 20% なんだなぐらいで、とどめておいてくれてよくて、うん、ただ回数とかは意外と、こう高いのもあれば低いのもあって、
うん、
ゲームの中で使われる、こう、アイテムとか、っていうと、これ、1000回以上売却されるっていうパターンもある。
へー。
とかもそうだし、アートのカテゴリーとかだと、これ、資産は5000回以上販売されるってパターンも全然ある。
あんまじゃあ保持しないんだ。どんどん。
うん。っていうのもあるっぽいね。この感じだとデータを見ると。
はあはあ。
っていうのが結構、まあ、ユニークな部分かなと。
面白いですね、
うん、
なんかデジタルだからこそなのかなと思います
ね。あ、まあ多分それはそうかもしれない、
ね、
だって現物だとどうしてもね、モナリザ隣のやつに売るわけにはいかないしみたいなさ。
メルカリで出すわけにもいかんし。
そうそうそうそう。
へえ。
っていう感じになってて、で、その中でも、こう、二次販売の中にもいくつかパターンとかがあって、
うん、
で、こう、トップレベルのコレクションっていうのがあって、この論文の中では、2017年にスタートした、クリプトキティーズっていうのがある。
うん、
ご存知？クリプトキティーズ。
詳しくないんですよね。キティちゃんとは違う？
あの、キティだから子猫だね。
ああ、そっちか。
カラフルな猫たちがいるわけですよ、うんうんうん。なんかちょっとドラゴンっぽくなってたりもするような猫がいて。はいはい、で、こいつは、こう、二次販売の価格っていうのは、最初の販売価格よりも、2017年の頃は低かった。
うん。
だまあ、流行り始めぐらいの時には、クリプトキティーズを買っても、二次販売できるような値段の上がり方してなかったんでね、
うんうんうん、
でこれはまあでもそうじゃん、結局まだみんなが NFT に馴染んでないとか需要が出てこないっていう意味で言うと別に上がってなくてもまあ致し方ない、
はい、
なぜならただの絵だから。
そうですね。
そう、ただ NFT っていうものに注目が集まって取引総額とか取引回数がピークを迎えた2021年の頃には、うん、
はい、
二次売却をすることでもうあの利益を得られるようなぐらいまでグッと上がっていったというところ。でもこれ結局そのさっきなんか二次売却 20% ぐらいしかされてないみたいな話とかもあったけど、じゃあお得になった二次売却がどれぐらいの割合なのか、
うん、
で言うと2017年っていうまあこう流行り始める前ぐらいの頃、
うん、
で言うとなんかちょうどビットコインが注目されたぐらいかな。
はいはい。
で言うと、これ二次販売が一次販売よりも低いケース。
う
ん、だから損しちゃうパターン。
うんうん、
これが 66%。
結構多い。
うん。だ半分以上が買った値段よりも高く売れない。
はいはい。
っていう状態だった。だけど、2021年にはこの 66% だったやつが 27% まで下がってる。
うん。なるほど。だからまあ人気は出てきてるんですね。
そう。だこれは作品の人気っていうパターンもそうだけど、
はい、
そうじゃなくて普通にあの NFT 自体が流行ったことによって市場の勢いも出てきたからこそこうなってるってパターンもある、うんうん、だって言っちゃえば NFT のこう市場に今まで100人しかいなかったのに大ブームが来て1万人押し寄せてきたけど、別にアートの数はそいつは1個しかないし、
はい、
ってなるから自然とやっぱ価値は上がるじゃん。
そうですね、需要が多くなってくるんですよね。
そうそうそう、
はいはいはい、
っていう意味でこう損する人が減ったみたいなのが2021年にかけて起こった出来事、
うん、
っていうところで、これはもうあの論文の中でこう NFT と呼ばれるものをほとんどこうカバーするような形で見てるから、
うん、
まあ結構全体の傾向として言えるかなみたいな、
うん、
っていうところになってる。
なるほどね。やっぱ市場の流行りとかどれだけ盛り上がってるかってところも大事なんですね。
そう、結構大事だね。
そうですよね。はいはいはい。
でまあこうやってどんどんどんどん急成長していく市場があったわけなんだ。このクリプトキティーズはマジでやばくて、
はい、
あのクリプトキティーズの価値はもうこう2017年の後半から急成長して、
うん、
2020年代ぐらいまででガーッとこうあのもう売り切ったみたいな状態になってて、
はい、
これ1日平均で6万ドル。
1日平均で？
1 日平均6万ドルのやり取りがクリプトキティーズっていうコンテンツだけで行われる。
すご
っ。6万ドルだから、まあ、
本当だ。
900万円ぐらい？
そんなもんぐらい。
1日、1日で。
はいはい。
っていう状態になっていて、で、さらに、2020年の7月以降に市場はさらに拡大していって、
うん、
2021年の3月には1000万ドル1日15億円とかじゃない。
え、そんな人気だったんですか。
やばいよ。
え、ただの猫だぞ。
いや、そうなんだよ。だからなんか怪しく思う人がいるわけ。
あ、でも本当だ。イーサリアムの取引の 30% 未満を占めるって書いてますね。
うん。 めちゃめちゃすごいの。でしかも、でもこれは論文になるぐらいというか、ネイチャーの凄さの説明を最初忘れてたんだけど、
はいはい、
例えば俺宇宙の研究やってたってなっても、宇宙の分野ですごい発見しても、うん、ネイチャーには乗れない。
乗れないね。
宇宙の分野で発見をして、その発見が科学っていう全体に影響を与えるかどうかが掲載の基準になってくる、
うん、確かにそうだ
ってなってるぐらいだから、そもそもこうだ、現実にある世界に対しての影響力がある情報を発信する媒体なわけだよね。はやぶさ2の研究でなんかこう人類の源は宇宙から来たんじゃないかみたいな話とかもネイチャーレベルの話、うん、
ああそっか、だからまあ教科書に載ってもおかしくないレベル。
あ、まあそうだね。
最悪資料集。
最悪資料集。乗るんじゃないかな。
乗るのは多分10年とか20年後かもしれないけど。
絶対に乗るような内容が多分ここら辺に出てて。
へえ。
で、まあこんな感じのが、一旦こう、マッピング・ザ・ NFT ・レボリューションに書いてある。
レボリューションに。はい、
あ、もちろんたくさんもっと書いてあるんだけど、
うん、
なんかインパクトのある数字ってここら辺かなっていうところになっていて、はいはい、じゃあ、今なんかアートの情報を散々言ったじゃん、
うん、
じゃあアートに特化した論文も出てますと、
はい、
それが論文で言うと Quantifying NFT Driven Driven Networks in Crypto Art というところで、
うん、
まあ NFT アートの取引の定量的な分析って感じですかね、
はい、
っていう風になってる論文も出てますと。でこれがね結構ね面白いなぁと個人的には思って、最初これだけを紹介しようと思ってたんだけど、
はいはい、
なんか他の論文いろいろ探してたら、あ、なんか NFT のもっと大枠の論文が出てたから、まずそっちから紹介したって感じで、
うんうん、
で今回これに出てきてるのは本当にアートの、アートだけの話、
うん、
でそのアート取引していくのにもいろんなプラットフォームがあるのよ、
はい、
こう現実で言うとなんか Amazon、 楽天みたいな、うん、Shopify みたいなのがあって、それが NFT の取引でいうところの OpenSea とか、
はい、
Nifty Gate とかがあって、
うんうん、
あと Foundation っていうサービスがあってとか、はい、っていうののプラットフォームがまあ結構ある、
うんうん、
でこれの面白いところは、まあ、さっきのデータも全部そうなんだけど、はい、やっぱブロックチェーンで終えるっていうところじゃん、うん、ってなったら、じゃあまあそのコレクションの売買取引追っていきましょうと、
うん、
で誰が儲かってて、
はい、
誰が損してるみたいなが NFT の世界でも結局起こるのよ。
誰がっていうところがもう出てくるんですね。
そう、あのね、貧困の差がめちゃめちゃ出る、
うーん、
結局この業界でも、
はい、
だからもう富めるものは富、
はい、
貧しきものはみたいなやつ、
海賊の時代みたい
ですね。海賊時代です。で今回はこの論文の中ではファンデーションっていうサービスの中で、
はい、
あの行われた取引とか、
うん、
あとは取引額とかっていうのの計算をもういろいろ分析バーってやりましたみたいなってなってる。でこのファンデーションっていうサービスはそのクリプトアートを取引するっていうプラットフォームではあるんだけど、あのユーザーが新たなユーザーを招待するっていうシステム、紹介制プラットフォームみたいな、
誰でも入れるわけじゃないんです
か。そう、
ちょっと前のクラブハウスみたいな
です。
まさに
クラブハウスみたいな感じ。
懐かしいな。
でそうするとじゃあクラブハウスに置き換えて考えたり、
はい、
あとはもう何でもどの SNS でもいいや、
うん、
入る時期によって変わるものがあると。
はい、
クラブハウス最初に入ったやつ、はい、めちゃめちゃ人気だった。
そうですね、
俺ちなみに初日にインビテーションもらって。
マジっすか。
だから俺別に何者でもないのに、
はい、
一瞬でフォロワーとか1000とか言ったから、ID がちっちゃいから。
あ、まあそっか。
そう。で、あと、異常になんか有名な芸能人とかからフォローされてるから、
はいはい。
あの、なんかすげえやつっぽいっていうので、
確かに。
人がめっちゃ集まってくる。
はあ、はあはは
あ、とかっていうのがあって、だそれって何かっていうと、別に中身がうんぬんとかではなくて、うん、先行者利益ってやつ。
はい。何にでもありますね。
何にでもある。
確かに確かに。
それもある。このプラットフォームに。
そっか。
だからもうなんか Web2 っていうなんか既存のものにアンチテーゼを出してる Web3 のサービスでも貧富の差も出るし、はい、なんかもう早いやつが偉いみたいな、結局そういう世界、
うん。 まあそうですよね。
になってるっていうのが論文として出てるって感じ。まあ、結局ね、金儲けたかったら早く動けっていう話なのよ。
厳しい世界ですけど。
ほんとね、これいろいろね、こうデータ出てて、ほんと、もうあからさまにいろいろ出てるのが面白いから紹介したかったんだけど、はい、もう、参入したタイミング、
うん、
と、そいつの売り上げみたいなところが分かるんだけど、参入時期が遅くなるにつれて、アーティストの稼ぎが下がる。で、これ右下がりになってるのって、もう参入したタイミングです。
はい、はい。
はい、だからもう、で、参入した時期が遅くなるにつれて、コレクターの、つまり買う人の消費額も下がってる。
はい、
だつまり、このプラットフォームにおいて、最初に入ってきたやつだっていうのは、高額取引者もいたし、
うん、
高額で落札されるアーティストもいた。
うんうん、
だ結局マーケットプレイスだから買うやつと売るやつがいて、
はい、
そいつらのマッチングのプラットフォームなわけじゃん。
うんうん
ね、そうなってくると、まあ、そいつらの質によってだいぶプラットフォームが変わってきていて、
うん、
とにかく最初の方に入ってきたやつらはアーティストの稼ぎも高いしコレクターの消費額も高い、
うんうんうん、
で逆に遅いやつはどっちも低いと。
なるほどね。最初は高額取引が多かったんですね。まあ多分需要と供給のバランスもまだまだ整ってなくて、徐々にこう時間経つにつれて市場が安定してくるみたいな、そういう話なんですかね。
多分そうだと思うね。
うんうん、
だまあなんか当時はさ、価値とかもよくわかんねえしみたいなところになってきてたりすると、
はい、
まあまあまあ、
なるほど、ね、
そういう高額取引にもなりうるよねみたいな、
はい、
っていうところ、
うんうん、
になってる。で次ファンデーションの中でのフォロワー数、
うん、
まあ SNS とかマーケットプレイスみたいな感じだからこう、まあ、人気のやつらっていうのがいるわけだよね。それに対してそいつらがどれぐらい稼いでるかっていうグラフが出てて、
はい、
これはもう右上がり、つまりフォロワーが多ければ多いほど高く売れると、
うんうん、
でしかもこの高く売れる方にはやっぱり最初に入ってるイニシャルアダプターってやつらがいっぱいいる。
ああ本当ですね。
だまあ結局そういうことよ。だフォロワー数が多いやつが正義。だツイッターとかと変わらん、インスタグラムと変わらん、YouTube と変わらんっていう、はい、結局 Web2 やんっていう話。
なるほど。
になって、
うん。
で、その右の図は横軸にツイッターのフォロワー数。
へえ。
で、縦軸に稼いだ額。
はいはい。
が書いてある。
なるほど。
これもなんとなくは右上がりっぽい感じ。
そうですね。
ツイッターのフォロワー数が多ければ、
うん、
なんとなく売り上げも高そうみたいな。
はいはい。
でもただこれさ、アートが人気になったからツイッターのフォロワー数が増えてるってパターンもあるじゃん。
まあその可能性もありますよね。そ
うそう。っていうなんかこれ、鶏卵問題みたいな話になってくるから、
はい、
あんままあなんか確かなことは言えないんだけど、これはなんかそのブロックチェーンっていうのの恩恵だよね。
まあそうですね。
誰がどれぐらい稼いだかがツイッターのアカウントと紐づいちゃうみたいな。
うん。なるほど。
でもこれって結局人気のやつが稼いでっていう話じゃん。
うん、
傾向としては、うん。っていうふうになってたりすると。じゃあ次。このもうちょっとプラットフォームの説明として、
はいはい、
この招待制のネットワークって話したじゃん、
はい、
招待制で成り立っているプラットフォームなんですと。まあ、そうなってくると誰が誰を招待したのかっていうのが重要になってくる、
うん、確かに気になるな、
ね、でこれだから1人10人誘えるんだって。なら最初に呼んだやつから数珠つなぎ的にどんどん人が増えていくわけだよね。
うんうん、
でだからでそれって全くつながらないいろんなこう長い数珠がたくさんプラットフォーム上にいる状態じゃん。
そうかそうか、はい、
ね、誰かが招待するのは一人だし入れるのは一人なわけだから、はい、
うんうんうん、
でそれがつながっていくから、
うん、
俺誰に招待された俺誰に招待されたっていうのが一種こう重要な情報になって、
はいはい、
でなってくるとこれ面白いのがめちゃめちゃ稼いでるやつが招待するやつと、
うん、
めちゃめちゃ稼いでないやつが招待するやつ、こいつらの塊の売り上げを見ると、
うん、
もう貧富の差歴然。
そうなんだ。
だから稼いでるやつが連れてきたやつは結局稼ぐのよ。
なんでだろうね。
高収入のクラスターっていうのができて低収入のクラスターっていうのができるみたいな、
はい、面白いな。
だ結局誰に招待されたかっていうところが このプラットフォーム上ではめちゃめちゃ重要になってくる、
うんうんうん、
貧乏人に誘われたらもう先はありません。
え、なんでなんだろう。
これはあの、まあ、憶測なんだけど、
はい、
例えば口コミとかもそうだよね、
うんうん、
し自分が招待したやつ活躍してるってなるとどうなるかっていうと、招待したやつの株上がるじゃん。
まあそうですね。
こいつ誰に招待されたやつなんだろう、
はいはい、
そうすると上のやつが上がるから上のやつはさらに儲かる、
はあはあはあ、
っていうのが逆ネズミ、逆じゃねえや、全然普通にネズミ講だね。ネズミ講状態。
そっか。
下のやつが活躍すると、その錠前が上に上がってくるみたいな、
はいはい。
それが直接的な金銭ではなくて、評判、レピュテーションみたいなところで伝わってくる。
うんうんうん、なるほどね。そっか。
っていうのが多分あるんじゃないかなみたいな。で、しかもさっきさ、こうフォロワー数とかの話したじゃん。
はい、
このプラットフォームにフォロー、フォローするっていう行為があるから、
うんうん、
人気のやつが招待したやつが売ったってなると、こいつが招待したやつってどんなやつなんだろうっていう、このフォロワーの動きが絶対あるじゃん、
はいはい、
そうすると人が集まるじゃん、
うん、
そうすると買われるじゃん。
そっか、その人が出したものっていうところでまた買いたい人が出てくるのか、
う
ん、
そう、
あ
っていうのでまた結局こいつらが儲かる、
はいはい、
で下のやつが儲かると上のやつは評判が上がる、
うんうんうん、
から下の方で知ったやつは上まで登ってって全員フォローするかもしれないし、あ、
そっかそっか、
っていういいサイクルができちゃうんだよね。
なるほど、親ガチャ的な感じで。
親ガチャですよ、マジで。マジ親ガチャ。これに関してはでも招待されるやつ選べるから、
そっか、
お前なんかファンデーションの中でめっちゃ雑魚だろみたいな、お前の招待じゃ入んねえよみたいな。
ああ、なるほどね。でもそれが全部分かっちゃうっての面白いですね。
そう。これね、なんか Web3 の面白さだよね。
うん。確かにね。残るしね。
そう。
誰に招待されたかっていう情報が
も
う
これからは。遺伝子だから。
遺伝子だ。間違えられないですね。
そうなんだよね。誰から入るかっていうのはマジで大事。
怖
っ。これ最後。最後、じゃあ、まあこういうこう、生まれ育ちみたいな話出たじゃん、今。うん、最後に、じゃあどうやって売れるのか。
うん。
あの、そもそも売れっ子アーティストになるには、
はい。
誰が書いたとかが全く無名なやつが出しても、
はいはい。
なんか、うわ、この絵いいってなることって、まあ、そんなにはないじゃん。
あ、まあそっか。
じゃあどうやって評判を蓄積していくか。
はい。
で言うと、これ一個の方法としてね、現実の世界では、ギャラリーっていう仲介するやつが存在してて、
うん、
ギャラリーね、まだこの絵を飾ってる画廊みたいなところがあって、はいはい、が、どこのギャラリーに飾られてる作品なのかで価値が変わってくる。
なるほど。
だそのギャラリー自体に価値があって、誰にコレクションされてるか、みたいなところで、
うん、
誰が持ったから上がる、誰が持ったから上がるっていうような形で価値が上がっていくっていうシステムなので、うんうんうん、だからギャラリーに売り込んでいくみたいなところとかは結構重要だったりするらしいね、うんうん、ってなったらこれ NFT のアートの取引もそうだけど、
はい、
誰に買われるかが重要っぽいじゃん、
うん、確かにね。
でこれもうねマジでねすげえ残酷なデータが出るんだけど、
はい、
評判の高いアーティストいます、
はい、
そいつらは高額投資を繰り返す少数のクリエイターがコレクターがついている。つまりそのコレクターたちが価値を上げるために繰り返し繰り返し買うっていう、
うん、
価値をどこかで上げるプロセスが働いて、はい、評判の高いアーティストたちが現れるっていうシステム。
ほぼ作為的に
もできる。
できちゃう。
うんうんうん、だ逆に言うとなんかそいつらが売れるって言ったら売れるみたいな。世界中のファッションなんちゃら機関みたいなところが来年の流行りの色はピンクですって言ったら世界中の流行りの色がピンクになるみたいな、はい、
確かにそうですよね。
そういうこと。
全然 Web3 思想ないじゃないですか。
せやねん。
そうなの。
だから怪しいねん。
だから怪しいのか。へえ。
そう、そこがね結構ねデータで丸裸にされちゃってるなっていう感じ。
うんうん。
いくら Web3 っていうのが新しい思想だろうと、
はい、
使う側はアップデートされてないから、
うん、
Web2 の動きをしちゃうじゃん。
結局人か。
そう。で、これそんな二十何億円とか、二十何億ドルか動いてて、 何千人何万人とかが動いてるから、
うん、
一人の恣意的な動きでは全体の挙動は変えられない。
そうですね。
それが統計のいいところじゃん、
はい、
ってなってると結局こうなの
よ。あ、
人間の本質というか。
そっか。
先行者利益ありますと、
はい、
なってるし、貧富の差あります、
はい、
で誰が買うかが重要です、
うん、
でそもそも誰と仲いいかが重要です。
はい、
はい、Web3 全然関係ない。ただブロックチェーンによって人間の浅ましさが丸裸にされた、そういう論文になっておりました。
これが教科書に載ると。
はい。
いや厳しい。まあこれが人間ですよね。
うん
うん。
まあでも逆に言うと、なんかこんなに当たり前のことが出てすげえなって思うこと自体が、うん、まあ今新しい時代としては結構十分なんじゃないのっていう。
確かに確かに。そっかそっか。
面白くない？これ結構
面白いですね。
NFT、ネイチャーとかで喋ったの一発目に出てくる、ここら辺が。
そうなんだ。
この論文なんて多分知ってるやつなんかあんまいないの
よ。うん。確かに。
ね。特に日本国内で、少なくとも日本語でこれを解説してるとかほぼ見たことない。
うん。
ってなったら、こういうデータ使って、誰に売っていくとか、はい、どのアートが注目だから買った方がいいとか、
うんうん、
この界隈にあるやつはちょっと先物買いしといたら伸びるかもとか、
うん、
いろいろ見えてくるわけよね。
うん。確かにね。
そういう、なんか、そういう攻め方をしたいよね。もし Web3 上、Web3 っていう世界で何か仕事をするんであれば。
はい、データからね。
そう。
アクションを起こすと。
で、こんだけ丸裸になってるのに、データを公開してない Web3 のサービス使いたいですかっていう話を。
はいはい。確かに確かに。
そこはなんか、どっちかっていうと、その透明性みたいな。
うん。
ところが、Web3 の世界のいいところ。だし、俺はそこぐらいしか好きじゃない。
うん。
今のところは。
そうですね。そうずっと言ってますもんね。
うん。だから、なんかこう、Web3 の話をこのポッドキャストでするのは、データが見えてきて、
うん、
みんなが夢物語っぽく言ってるものが丸裸になっていく状態っていうのを出していくためにやるみたいな。
はい。続けていきたい。
続けていきたい。啓蒙活動。
いや、続けていきたいし、どんどんこういうデータが出てきますよね。
出てくると思うし、俺らが触って出してもいいしね。
うん。もっともっといっぱいフィギュアはあるから、
うん。
時間があればいくらでも喋れると思うんですけどね。
そう、いくらでもいけるよ、これ。でもなんかね、こう、今の現代と対比させて、すげえ悪く言おうとしたらこのぐらいの情報かなって感じ。
はい。
です。
ありがとうございます。
疲れたわ。喋ったな。
いや、このツイッターの、との関係性も結構意外だったな。
あとね、ツイッターに関する研究って結構出てるからね。
あ、そうなんですか。
うん。それこそなんか、トランプの、
はい、
あの、ツイート、
うん、
が本当に危険なのかどうかみたいな話とか、あとなんかトランプのツイートした中で、警告マークがついたやつとついてないやつで、どういう影響力があったのかとか、
は
い、それで、ね、論文も出てた気がする。
もう論文で出てるんですね。
出てる出てる。
なんかツイッターの中で動いてるコードも全部公開されてるっていうのもあったり、結構オープンにはなってきてますよ ね、
ね、
面白いですよね。
あれこの間ね、会社のね、超優秀なデータサイエンティストに教えてもらった。
あ、本当ですか。
その人はね、ツイッターに出回ってる情報はほとんど、なんかね、一部間違いが多い、
は
あ、じゃあちょっとそんなに興味を持ってくれるなら、今度はちょっとツイッターの研究とかを。じゃあそんな感じで、
はい、
今回は Web3 の中でも一番とっつきやすいのかな、NFT ってやつの取引が、うん、意外と新しくもなくねみたいな、
うん、
意外と大したことなくねみたいな、そんな研究を紹介させていただきました。
はい。
次回ちょっとなんかもうちょいふわっとした話しようかなと思って、今日なんか数字並べすぎたかなっていうのがあって、
はい、
俺もともと研究者になりたかったんだよね。天文学者になろうと思ってずっと研究してるから。
それも意外だったんですけど。
そうで、で、研究者、天文学者、特に天文学者とかからデータサイエンティストになる人が、はい、途中からとかでもめちゃめちゃ多い。
うん。
これなんでなんだろうっていうのを、なんか、データサイエンティストって別に特殊な仕事じゃなくて、他の分野から結構なれるみたいな、切り口でちょっと話していこうかなっていう感じです。
はい、
なので、なんか専門職じゃなくて、転職先としてのデータサイエンティストはいくらでもあるぞっていう話をちょっとしていこうかなと。
うんうん、
いうところになっております。
はい。
次回もじゃあよろしくお願いします。
はい、
隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったらフォローレビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋が漢字でお願いします。また概要欄にお便りフォーム貼ってますので、じゃんじゃんお便りを寄せいただけたら嬉しいです。それではまた、
バイバーイ。